クリスチャンの寄り道を聞きの皆さん、こんにちは。東京アンテオケ教会のハンナ斉藤と申します。今日は感動で思わず涙がこぼれ落ちた体験についてお話しさせていただきます。私たち家族は主人の仕事でロス郊外にあるパロスバーデス市に約5年間住んでいましたが、2000年7月主人の仕事の都合でサンディエゴに引っ越すことになりました。私は当時キリストの町教会、今の東京アンテオケ教会のロス支部の伝道師として教会を任されていましたが、サンディエゴでも引き続き東京アンテオケ教会の働きをさせていただくことになりました。私たち家族が引っ越す3ヶ月ほど前に、今は牧師になられたダンケンさんも軍に勤務されていたご主人の赴任地であるサンディエゴに引っ越しされていて、我が家で教会がスタートすると、毎週の日曜礼拝、新学校、教会の祈祷会に熱心に通ってこられました。しばらくしてダンケンさんは妊娠されて、我が家で一緒にご飯を食べたり、お互いの主人が出張の時は我が家に泊まって行かれたこともありました。二人で出産のためによくお祈りしました。いよいよ生まれますとダンケンさんから連絡が入り、もう暗くなっていましたが、私はどうしてもお祈りに行かなければという思いが来て、すぐに病院に向かいました。軍の病院でしたので、一般の人が入れるのかどうか心配でしたし、ナビもない時代で道に迷いながらも、なんとか分娩台に移動される出産直前に病院にたどり着けてほっとしました。お祈りさせていただいていいですかと聞いてから、お腹に手を置いて祈り始めた途端でした。私は深い喜びに包まれて、神様がすごく近くにおられるのを感じました。涙が後から溢れてきてこぼれ落ちていきました。神様がこの出産をとても祝福されていて、赤ちゃんを愛しておられることが分かって、ただただ感動していました。祈りながらずっと涙が止まりませんでした。私は夕飯の支度もあったので、お祈りをして家に戻りましたが、すぐ無事に女の子が生まれたと連絡が来て安心しました。赤ちゃんはエシュルンちゃんと名付けられ、金髪の巻き毛のとても綺麗な女の子でした。その数ヶ月後の2001年の4月に、主人の転勤で私たち家族は東京に戻ることになりました。その後で少し大きくなられたエシュルンちゃんの写真もいただいて、元気に成長されていると思っていましたが、エシュルンちゃんが3歳の頃、重度の自閉症と多動症も併発していると診断されたと聞いて、信じられない気持ちでした。あの夜にお祈りさせていただいた時の感動がどうしても蘇ってきて、なぜと戸惑いましたが、お祈りしていました。もちろんダンケン牧師は神様に祈り続け、癒すという聖書の言葉が与えられたそうです。少しずつ良い変化が起こり始めたそうですが、日本からアメリカに海外宣教のチームが使わされ、サンディエゴで集会が開かれた時に、何度もこの子には賛美の賜物がある、賛美させなさいという神様の言葉が語られたそうですが、最初ダンケン牧師は歌うのは無理だと思ったそうです。その後もこの子には賛美の賜物がある、賛美をさせることによってさらなる癒しを受けると語られて、ようやくその言葉を受け取ったダンケン牧師が具体的に祈り始めると、学校に素晴らしい音楽の先生が来られて良い指導を受け始めることができたそうです。2010年7月に毎年白馬で開かれる教会のキャンプで開催される賛美大会でヤング大会が始まり、なんとエシュルンちゃんも小学生の部でコンテストに参加されることになったのです。エシュルンちゃんの体調もあったので、お二人は8年ぶりの日本への帰国だったそうです。私もぜひエシュルンちゃんの歌声を聞きたいと思いましたが、ヤング賛美コンテストの時にキャンプの受付のスタッフをしていたので残念でしたが、聞くことは無理でした。ところが急に受付の責任者の方から、コンテスト会場のある地下の荷物の一時保管場所へキャンパーの方を案内してくださいと依頼され、そこへお連れして戻ろうとしてハッとしました。扉の閉まっているコンテスト会場から英語の歌声がかすかに聞こえてきたからです。私は思わず壁に耳をつけて聞いてみると、綺麗な英語の発音だったので、歌っているのがエシュルンちゃんだと分かりました。その時 エシュルンちゃんが生まれる夜に感じた深い喜びが再び私を包み、感動で思わず涙がこみ上げてきました。でも私はぐっと涙をこらえてすぐ受付に戻りました。そしてこのような形で歌声を聞かせてくださった神様に心から感謝しました。その年、エシュルンちゃんは小学生の部で優勝され、それ以来ずっとヤング大会で優勝し続けています。そしてさらに癒しもどんどん進んでおられます。神様の言葉は本当に真実です。今日は感動で思わず涙がこぼれ落ちた体験をお話ししました。また皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。それでは、さようなら。